聖書を朗読します。詩編イザヤ書55章1節から5節です。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を集め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を払って測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした。今あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたを知らなかった国はあなたのもとに馳せ参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえに。次に新約聖書、ヨハネによる福音書21章1節から14節。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ・ディデモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に向かって立っておられた。岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとわからなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた、船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは、主だと聞くと裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう三度目である。
ただいまはヨハネによる福音書の21章に記されている御言葉をお読みいただきました。 改めてその初めの一節の言葉を見てみますと、このように言われております。その後イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その後イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。この前にありますヨハネ福音書の20章には、イエス様が復活された日、さらにはまたその1週間後の日の出来事が記されておりました。これまで自分たちが従ってきた主イエスがユダヤ人によって捕らえられ、十字架につけられて殺されてしまった。そのことを悲しみ、途方に暮れるしかなかった弟子たち、また自分たちにもそうした危害が及ぶのではないかと恐れて、家の中に閉じこもっていた弟子たちに対して、復活の主イエスが現れてくださり、ご自分が生きておられるということ、そのことを悟らせてくださった。弟子たちはその復活されたイエス様との出会いを喜び、新しい信仰の歩みに使わされて歩み始めた。それが二十章に記されていたことでありました。それを受けて、今日の21章に入り、その後とお話が続いていくわけですが、どれぐらいの時が経ったのかははっきりわかりません。ただそのように新しい信仰の歩みを始めた弟子たちが、復活のイエス様と共に新しく歩み始めた弟子たちが一体どういう活躍をしたのか、そういう話が続くだろうと想像する人にとっては、この21章の物語は何か意外な感じがするかもしれません。場所はティベリアス湖畔、私たちがむしろよく知っている名前で言いますと、ガリラヤ湖という湖のほとりに移ります。そこは弟子たちにとっては、故郷とも言うべきところでありまして、このガリラヤ湖のほとりで、彼らは初めてイエス様に出会い、イエス様の弟子として従うようになった、そういう場所です。で、今彼らはそのガリラヤに戻ってきた。しかもそこで、ではイエス様の福音を伝える働きをしたかというと、そうではなくて、彼らの多くがかつてしていた魚を取る漁に出ていった。これは一体どういうことなのか、彼らは一体何をしたのか、何か腑に落ちない思いがしてもおかしくないと思います。なんか生き生きとした活動が始まっているというよりも、なんとなく物事が停滞しうまくいっていない様子、そういうものを感じるのではないかと思います。しかし、よくよく考えますと、これこそむしろ私たちの信仰生活、また人生そのものの歩みが持っている確かな一面であるということがわかるのではないでしょうか。信仰の歩みというものも、人生というものも、ただその場限り、いいことがありました、嬉しいことがあった、そういうだけで成り立っていくものではありません。この地上において、毎日続いていく人生の中では、もちろん素晴らしいことがあるでしょう。神の恵みとしか言いようのない、喜ばしいことがあるでしょう。しかしそういうものも、やはり、必ず過ぎ去っていく。そして、いつしか何をしても成果が上がらない。どんなにやっても思うようにいかない。そういう虚しさや疲れを覚える時があるということも、決して珍しくはないのです。このヨハネによる福音書の21章における弟子たちも、そういう側面を覚えていたのではないか。 ないでしょうか。教会の歩みもやはりそういう面を持つのです。復活された主イエスに出会う、その後、まあ、おそらく彼らもイエス様によって使わされたさまざまな働きをしたことでありましょう。そこではさまざまな恵みを経験したということもあるでしょう。しかしそういうことが過ぎ去った過去のこと、気がついたらまた元のところに戻ってしまっているように思えるとき、そういうときは来るものです。これといって何かをしようという思いになれない。ただ前にしていたように魚を取りに出かけてみようか、そのようにして湖に漕ぎ出してみる、ところが何の収穫もない、そういう時はやはりあるの、あり得るのです。まあ、しかも4節にありますね。そこに主イエスご自身が立っておられた。しかしそうであるのに、それが主イエスであるとはわからない、そんな闇にとらわれてしまう、そういう時を迎えることがある。まあ、それがいいのか、信仰とはそれでいいのか、まあ、そういう話ではなくて、現実に私たちはそういう経験をすることがあるということ、それがこの地上の生涯であり私たちの歩みであるということ、そのことを聖書は冷静に見つめている、そういうことです。ではどうでしょう。まあ人生というものはそういうものですよと、そういう話をしているか、そうではないですね。やはりここに主イエスが立っておられるということ、こういう中に主イエスが来ておられ立っておられるということ、そして弟子たちに対して私たちに対して関わりを持ってくださる、いや新しい関わりを開いてくださる、それが今日の話のテーマになってまいります。改めて今日の21章の話、聖書の語るところに耳を傾けてみましょう。まあ、先ほどもたった今見ましたけれども、4節ですね。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。で、復活されたイエス様は幽霊ではありませんから、夜が明けた頃に突然、忽然と湖の岸辺に現れるわけではありません。すでに夜が明ける前に、その深い闇の中で、主イエスは弟子たちにご自分を表そうと、ここに来られたのでありましょう。また、五節を見ますと、寮から帰ってきた弟子たちに、イエス様は子たちよ、何か食べるものがあるか、そう問うておられます。で、この何か食べるものがあるかと訳されている言葉ですが、まあ、もともとのギリシャ語の言葉を見ると、まあ、これは食べるものがあるかないかを尋ねているというよりも、何も食べるものはないだろうね、そういう意味合いが強い言い方になっています。何も収穫はなかったんだろうね。つまりイエス様は弟子たちが一晩中頑張ってもこの日は魚を取れなかった、その様子をずっと見ておられたのでありましょう。そして彼らがそこで感じている虚しさ、無力感、そして疲れといったものをいたわる思いがそこにあったと私たちは 見ることができるのです。でさらに言えば9節、まあ、少し飛ぶかもしれませんが9節ですね。弟子たちが戻ってきて陸に上がります。するとすでに炭火が起こしてあって、その上に魚が乗せてあった、パンもあった、そうあります。収穫もない、しかも疲れと虚しさしか覚えるものがない、そうやって戻ってくる彼らのためにイエス様ご自身が朝の食事を用意してくださっていた、そういう風景です。こうした食事の準備が短時間でできるはずはありません。ここからも主イエスは夜も明けない暗い闇の中から、暗い闇の中ですでに弟子たちをもてなすための食事を、弟子たちを力づけるための食事を備えていてくださったことがわかります。こうしたことを思いますときに、イエス様が弟子たちに対してどのような思いで望んでくださっているかわかるのではないかと思います。これといった成果が上がらない、そういう中で疲れを覚えている弟子たち、もっと言えば彼らの信仰はどうなってしまったのか、何とも怪しいとさえ思われる弟子たち、そういう彼らをイエス様は見放しているわけではない、またしっかりしなさいと叱りつけようとするのでもない、むしろそういう時があるということを私たち人間には、神を信じるものであっても、いやそういうものであるからこそそういう時があるということをご存知である、そしてそういう弟子たちのために主は前もって全てを整えて待っていてくださる。それが主の私たちに対する関わり方です。まあしかも一応申しますと、弟子たちが魚が取れなかったと言いましたときに、まあいいんだよと、収穫なんかなくたっていいんだよと、そう言うのでもないんですね。船の右側に網を打ってごらん。そうすれば取れるはずだ。もう一度彼らを新しい実り、豊かな収穫、確かな祝福に主は導いてくださるのです。まあそれは神様を信じたら全てうまくいきますよ。そういうご利益の話ではもちろんありません。ただ、信じても信じなくても、収穫があってもなくても、何でもいいじゃないか。そういう話ではないんですね。辛い時を通して、虚しい時を通しても、いや、むしろ神はそういう中で、新しい収穫を備えていてくださる。そこに私たちを導いていてくださる。そういう弟子たちとの新しい出会いを常に、主は備えていてくださるということです。で実は聖書に詳しい方はもう思い起こしていらっしゃると思うんですが、このような経験、このような、まあ、一晩中労苦しても収穫がなかったのに、イエス様が豊かな収穫をもたらしてくださったという出来事は、弟子たちにとっては初めての経験ではありませんでした。まあ、詳しいことは、まあ、ルカによる福音書の5章でしょうか。4章でしたかね。5章でしたね。そこをお読みいただくと分かるんですが、その時にも弟子たちはこれと同じ経験をしています。主イエスが収穫もなく戻ってきた弟子たちに対して、豊かな実りを、新しい収穫を同じようにもたらしてくださった。そして彼らが弟子となって、主の弟子となって 新たに歩み始める、そういう決断へと導いてくださった、そういう経験を与えております。これと同じ経験を今したときに、岸辺に立っているイエス様のことがわからなかった、それがイエスだとはわからなかった弟子たちが、まあ、7節においてですね、そのことを思い出したのでありましょう。このように、7節でこのように言われております。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは、主だと聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。あの方は、主イエスだ。あの方こそが、主イエスだ。いや、むしろ、あの、私たちが知っているあの主イエスが、私たちが従っていたあの主イエスが、今またここに生きて望んでいてくださる。私たちが虚しさや疲れに囚われている今でも、私たちを見放すのではなく、同じ恵みを持って、同じ祝福を持って、私たちと出会ってくださる。そして私たちとまた、共に歩み始めてくださる。そのことを改めて知ったのです。あの方は主だ。この時の弟子たち、まあ、特にペテロの慌てふためいたような喜びをは私たちにも想像できるのではないかと思います。まあ、いわば子供のようにはしゃいでるような、そう言ってもいいような姿。でもこれこそイエス様が言われた幼子のような心を持って主に出会う者が経験すること、主を信ずることへ導かれた者の喜びということができるでありましょう。そしてそこから私たちはまた新しい歩みに送り出されていくのです。そういうことを私たちは繰り返していくのです。信仰生活というのは何か一度奇跡のようなことを経験して、それで一生持つような、自動的にあとは全てがうまくいくような、そういうものではありません。弟子たちのように、様々なところを通過します。教会の歴史も、迫害の歴史もあり、様々な痛みを負わされた歴史もあり、様々なところを通過しました。しかし、そういうところで、時々に疲れを覚え、失望を覚え、恐れを覚えることがありましたが、そこに立って私たちを迎えてくださる主に出会っていくものであります。そしてその時その時に生きておられる主イエスの手から新しい実りを示されていく、新しい祝福を与えられていく。復活の主との出会いというのはそういう生涯続いていく繰り返しという面があるのです。そして今日この礼拝においても同じ主が私たちの真ん中に立ち、私たちの岸辺に立ち、私たちと出会ってくださる。目には見えませんが、この生きる、今も生きておられる主イエスとの出会いの中で私たちはまた新しい歩みに送り出されていくのです。この主を待ち望んでいく、この人の出会いにいつも驚き、また恐れを覚え、感謝を覚え、改めてその主に信頼していく歩みを私たちは始めてまいりたいと思います。そこに私たちの祝福に満ちた、恵みに満ちた歩みがあるということを改めて覚えたい。その恵みを持って、このところからまた歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。復活の主イエス・キリストの父なる神様、この人生において、私たちは様々な経験をいたします。喜びに満ちた、恵みに満ちたところを通ることもあれば、疲 れと虚しさしか感じられない時も私たちは経験してまいります。しかしそうした中にあって聖書の語るように主イエスは私たちの真ん中に立ち、私たちの前に立って私たちを迎えてくださいます。私たちに新しい祝福の道を開いてくださいます。どうぞ私たちがそのような生ける御子キリストをいつも待ち望むことができますように、その方との出会いにおいて常に新しく生かされ、新しい命を与えられ、新しい使命を与えられて歩み出すことができるようにどうぞ導いてください。さまざまな痛みや闇の多い中にあって、今の時代にあって、どうぞこの信仰の光を掲げつつ歩むことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。